毎週の礼拝において、ヨハネによる福音書の御言葉を学んでおりますが、まあ、今日はその実章に至りました。まあ、ここには、まあ、今日の箇所にはないんですが、まあ、すぐ次のところに、私は良い羊飼いである、まあ、と言われる、まあ、非常に印象深いイエス様の御言葉が記されております。そしてその御言葉に表されますように、まあ、イエス様と私たちとの関係が、まあ、羊飼いと羊との関係に例えられて、こう語られております。まあ、その意味では、まあ、聖書の中でも比較的よく知られた箇所でありますし、また多くの人に愛されている、まあ、美しい箇所ということができると思います。で、振り返ってみますと、まあ、そうした羊飼いと羊の関係が語られるというのは、まあ、このヨハネによる福音書が初めてというわけではありませんで、まあ、すでに旧約聖書においても、神とその民との関係が、その羊飼いと羊の関係に例えられて、まあ、美しく描かれているところがたくさんあります。それは何よりも、まあ、イスラエルの民において、まあ、羊を飼う羊飼いの生活が、まあ、日常的によく見られる馴染み深いものであるからと言えるでありましょう。で、羊というのは、まあ、ある意味非常に弱い動物であります。まあ、しばしば襲ってくる狼や野獣をこう自力で撃退する力はありませんし、また迷い出た羊の例えにもありますように、こう非常に道に迷いやすい動物だとも言われております。まあ、ところがそれでいて案外強情なところがあるようでありまして、まあ、その点私たち人間の姿にも非常によく似ている感じがいたします。まあ、そういう弱い羊たちが、まあ、弱さを持った羊たちが羊飼いによって守られ導かれて安全に生きることができる、そしていつも豊かな命に預かることができる、まあ、そういう光景はまさに私たちが神様から受ける恵みや導きの豊かさを表すものであります。まあ、そうした恵みは、まあ、今歌いました飼い主我が主よといった賛美歌にも歌われておりますし、こう親しまれております。私たちは、まあ、そのようなこれからしばらく何回かに分けてこのヨハネによる福音書の実証を通して、まあ、御言葉を聞いてまいりますが、まあ、そうした神の恵みの豊かさ、神の導きのもとに生きる祝福と平安の豊かさを十分に味わっていきたいと、まあ、改めて思います。ただ、まあ、そうしたある意味では美しい御言葉のイメージをまあ、ぶち壊すような形になるかもしれませんけれども、まあ、そうした豊かさを私たちが、神の恵みの豊かさを私たちが毎日の生活の中で確かに自分のものとしていくことができるようになるためにも、同時に私たちは羊たちの置かれている状況の厳しさといったものをもやはり見据えておく必要があろうかと思います。羊飼いの生活というのは、また羊たちを養うという生活は、私たちが漠然と思い浮かべるような牧歌的なもの、何の曇りもないのどかなものというばかりではありません。で、今日のヨハネ福音書の実章の書き方においてもその点ははっきりしております。その書き出しにある一節を見ますと、平和的な光景が描かれているわけではないですね。イエス様はこのように語り出しておられます。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり、強盗である。まあ、いきなり羊を盗みに来る盗人や強盗のことが語られている。 羊を愛し守ることを第一に考える者たちではなくて、自分の利益のために羊の命を奪う泥棒や強盗のことが語られる。で、これは私たちが毎日の生活の中でやはり目を覚まして警戒する必要があることを語っているものと言えるでありましょう。私たちのところに来るのは優しい良い羊飼いたちばかりではありません。今申しましたように、群れを荒らすため、また私たちの命を奪うために近づいてくる恐ろしい強盗がいる。いや、たとえ当の本人にはそういう思いがなかったとしても、その人のためなんだと、善意から関わってくる人であったとしても、結果的に私たちの命を奪い、滅ぼすことになるような関わりになってしまう人間関係、そういうものはやはり存在するのです。そういう強盗と本当の羊飼いと私たちは、やはりきちんと見分けることを学んでいかなければならない。それは本当に神の恵みの豊かさを私たちが生きるようになるために、そのことを学ぶために大切なことなのです。まあ、少し話は、まあ、大きくなりますが、この点、この御言葉に関、今日の御言葉に関しまして、教会の歴史を振り返ってみますと、一つの出来事が思い起こされます。それはドイツでヒットラーが政権を取った時代のことに遡ります。まあ、詳しいことも私が持つまでもないかと思いますが、まあ、ヒットラーが政権を取る時代、もう多くの人が一挙にヒットラーを支持するような雰囲気になってしまった、そういう転換期を迎えたと言われております。気がついた時には、もう反対する声を上げることが困難である、そういう状況に陥ってしまった。ただそういう中で、そしてそういう中で、多くの教会もまた、ヒットラーを支持するような立場に立っていくんですね。そういう危機の時代を迎えた。ただそういう中で、やはりそのことに疑問を持ったキリスト者や神学者がおりまして、そういう人たちはバルメンという町の教会に集まり会議を開きまして、まあ、後にバルメン宣言と呼ばれるようになる一つの宣言を発表しています。その時の時代状況の中で教会は今どういう状況にあるのか、まあ、そのことを聖書の御言葉に照らして明らかにしようとした、そういう宣言です。ただヒットラーに反対しよう、戦争に反対しよう、そういう話をしたわけではなくて、今自分たちはどういう時代にいるのか、そのことを聖書の言葉に照らして明らかにしようとした、そういう宣言です。で、そのバルメン宣言の、まあ、一番初め第一項目目の言葉が、まあ、非常に重要であり、まあ、印象的でありますので、ご紹介しますと、こういう趣旨のものです。聖書において明かしされている私たちの主イエス・キリストこそ、私たちが生きている時も死においても信頼し、聞き従うべき唯一の神の言葉である。まあ、少し長いので、聞いただけでは分かりにくいかもしれませんが、要点を言えば、私たちがどんな時であっても信頼し、聞き従うべき神の言葉は、私たちの主、聖書において明かしされているイエス・キリストだけである。それ以外のものに本当の意味で聞き従うということを私たちはやはり拒否しなければならない。そういうことです。そして、まあ、今日関わってまいりますのは、その第一項目目の言葉を掲げるときに、バルメンに集まった神学者たちは、聖書の言葉をまず掲げるんですね。で、その聖書の言葉の一つが、ヨハネによる福音書の十章の言葉でありました。まあ、実際には今日の箇所ではなくて、7節から9節に、 のところでありましたけれども、その7節から9節の御言葉をまず掲げるのです。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。私たちが聞き従うべき唯一の神の言葉はイエス・キリストのみである。まあもちろんそれは一般の人たちの言うことを一切聞かない、自分たちだけの言うことを守るんだというそういう頑固なことを進めているわけではなくて、もっともらしいことを言って人々を神の、導こうとする、支配しようとする言葉に対して、自分たちが本当に聞き従うべき御言葉は主イエス・キリストだけであることを明らかにした、そういう言葉です。ただもちろん現実にはそうはいかないですね。まあこの時のドイツの教会も、それはドイツだけでなく日本もそうですが、私たちは別の声に惑わされてしまう。いや、むしろ後から考えれば不思議なのか、不思議なんですけれども、自分から進んで偽りの声にすり寄っていってしまう、従っていってしまう、それが私たち人間の一つの現実です。そうした言葉は決してその歴史上の大事件ばかりに関わるものではありません。例えば私たちの日常生活の中でもそういう言葉は常に起こっています。子どもたちや若い人たちの教育をめぐる面でも、またお互いの人間関係においても、今は本当にさまざまな言葉が飛び交っております。さまざまな情報があふれています。おそらくその全てが子供のためです、相手のためです、とあなたのためですと言って愛情を持って関わろうとする、そういう意図を持っているんでありましょう。しかし現実にはそうした声によって私たちは命を失っていく傾向にある、まあ、一時的には何らかの喜びがあるかもしれない、達成感もあるかもしれない、でもやがて私たちは本当に生きる力というものを奪われていく、まあ、そういう社会に生きており、またそうした人間関係に陥りがちであるということ、それはどんな場面であってもよくあることであります。門を通らないで他のところを乗り越えてくる盗人があり強盗がある、そういう中で私たちは本当に聞き従うべき方、誠の羊飼いの声をやはり聞き分けて、その方にのみ従っていく、そういう歩みを学び取って行かなければなりません。もちろん私たち自分でできるというわけではありませんけれども、羊飼いこそが私たちをそのように導いてくださるんですけれども、でも私たちはのんびりしていればいいわけではなくて、その羊飼いの声を聞き分ける耳を与えられていくように願っていく必要があります。ではそういう中で、誠の羊飼いはどのようにしてその羊との関係を作ってくださるのでしょうか、どのようにして私たちを導こうとされているのでしょうか、まあ、その思いを持って改めてこの実章の3節から4節の御言葉を今日は思い巡らしてまいりたい、残りの時間で思い巡らしておきたいと思います。実章の3節4節ですね。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、 先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。でこの中でも今日注目したいのは、まあ、3節の後半ですね。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。まあ、羊飼いに関しては、まあ、教会では、いろいろと言われていることがあり、ご存知の方も多いと思います。羊飼いというのは、まあ、自分の飼っている羊一匹一匹のこう名前をこう知っている、まあ、名前をつけてその名前をよく知っているようであります。そして朝が来て羊たちを囲いから連れ出すときには、まあ、ここにあり御言葉にありますようにまさにその羊の名前を呼んで連れ出す。で名前というのは、まあ、その羊なら羊、人なら人のその存在全体を表しております。つまり名前を知っている、そして名前を呼ぶということはただ記号のように羊を呼んでいるわけではなくて、羊自身のことをその存在全体を丸ごと知っており、愛しており、本当にその羊のことを思って名前を呼ぶということです。まあ聞いた話ですが、ある羊飼いにこう目隠しをして自分の飼っている羊を、まあ、当てさせたところ、まあ、自分の羊であれば全て一匹残らず間違えないでその羊の名前を言い当てることができた。そうであります、まあ、そこまで羊飼いというのは自分の羊のことをよく知っており、その名前を知っております。その羊飼いが名前を呼んでその羊をご自分の命のもとにいつも招いてくださるのです。まあ、ところが翻って私たちの社会はどうでしょうか。まあ、単なる社会現象として言いたいわけではありませんが、まあ、人に番号や記号をつけてそれで識別をする場面が非常に多くなっております。その人の人格を相手にするのではなくて、その人を物として扱うかのように、番号や記号で済ませていきます。まあ確かにそうした方が便利で効率的な場面はあるでありましょう。そういうことを一概にまあ否定する必要はないでありましょう。しかし私たちは、そのようにお互いを単なる番号として扱うことが、多くなっていないかどうか、その人の存在そのものを求めるわけではなくて、例えばその人の能力であるとか働きであるとか社会的な名声地位であるとか、その人が持っている一部の部分だけ、しかも利用しやすいところ、自分に都合のいいところだけを利用することが多くなってしまっていないでしょうか。その結果、私たちは人を人として尊ぶということ、また自分が本当にかけがえのない存在として尊ばれるということを知らないです。過ごしてしまう、忘れてしまったまま生きることが当たり前になってしまうことがないでしょうか。そもそも聖書においては神ご自身も名前を持っています。まあ多少理屈っぽいことを言いますと、神というのは神の名前ではありません。呼び名ではありますけれども、神の名前は別にあるんです。で、まあ、聖書の神はそのわけのわからない神でもないし、七種のごんべいでもない。これが私である、そしてこの私を置いて他に神があってはならないと自分のことをいつも明かし下げる方なんですね。モーセが出エジプトの指導者に選ばれた時に、彼は神に、あなたの名前は何と言うんですか、そう聞きました。で、神はそれを決してそんなことを聞くなとうやむやにするわけではなく、 はっきり私はあってあるもの、そういう名前を教えてくださった、そういう名前で自分を呼ぶように、呼び求めるように教えてくださいました。そして何よりもその神は最後にイエス・キリストという名前とご人格によってご自身を私たちに表してくださった、いやご自身の人格そのものを私たちに与えてくださった、そういう方です。そのようにご自身名前を持っておられ、名前を持って私たちにご自身を与えてくださる、その神が私たちを一人一人をかけがえのないものとして、尊いものとして名前を持って呼んでくださる、そこに私たち自身が確かな命に預かって生きていく、また生かされていく生活があるのです。まあ、聖書の中でも大事な場面では神が一人一人名前を呼んでますね。モーセよ、モーセよ、サムエルよ、サムエルよ。なんで二回呼ぶのか、まあ、それはいろいろ思うことはありますけども、そのように名前を呼んで、彼らを大切な務めに就かせる、民を本当に生かすために、人の名前を呼ぶのです。また、イースターの朝、イエス様を失って、お墓の前で泣いていたマグダラのマリアに、復活されたイエス様がご自身を表してくださったとき、イエス様は何をされたか、マリアと彼女の名前を呼ばれたのです。ヨハネ福音書の実章の3節にあるように、門番は羊飼いには、まあ、門を開き、羊はその声を聞き分ける、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。もちろんいつも名前を呼んでるわけではないかもしれませんけれども、そのようにして自分の名前を呼んでくださる羊飼いの、呼んでくれる羊飼いの声を羊は聞き分けていくのです。その羊飼いを知り、彼に信頼してついていく、その羊飼いを信頼して、その豊かな命に預かっていく。逆にそうでない者の声は知らないので、そうした者にはついていかない。今日私たちをあなたに招いている神のその御声を私たちは今一度聞くことを学んでいきたいのです。その方に応えて、私たちもまた神の名を呼びつつ、従っていくこと、その命に預かっていくことを学んでいきたいのです。またそのようにしてお互いの名前を呼び合いながら、お互いが一つになって、愛で結ばれて、神様の招いてくださる豊かな命に預かることを学んでいきたいのです。今一度申します。今の時代、他のところを乗り越えてくる、まあ、いつの時代もそうでありましょう。盗人や強盗がいかにも羊飼いのような顔をして近づいてくる盗人や強盗がやはりおります。しかしそういう中で神は私たちを放り出しているわけではない。誠の羊飼いであるイエス様を通して私たちの名を呼んでくださっております。私についてきなさい、そのように私たちを招き呼び出してくださっております。その方に従うこと、その方の声を聞き分けること、その豊かな恵みを私たちはしっかりと自分のものにして歩んでいきたいのです。 そのような神の皆を褒めたたえつつ、また証しして歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちを餌食にしようとする闇の力が近づいてくることの多いこの世の歩みであります。そしてまた私たちもそのことに鈍く誤った方向に歩みがちなものであること、そうした弱いものであることを私たちは改めて思います。しかしそうした私たちに対して、あなたは決して離れていらっしゃるわけではなく、ご自分の名前を示しつつ、私たちの名前を呼んで、いつもあなたのもとに召し集めてくださいます。この道を行くようにと、私たちを命の道へと招いてくださいます。どうぞ私たちが、そのあなたの御声を聞き分ける、耳を持つことができるように、あなたの御言葉に従っていく心を与えてくださるようにお願いをいたします。そのようにして、あなたのうちにこそ誠の命があり、真実の幸いがあることを私たちが覚えることができ、また証しすることができるように導いてください。今の暗い時代の中にあって、私たちの教会がそのようなあなたの命を証ししていく群れとして歩むことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。